本日私たちにくださる神様の御言葉は創世記28章10節から22節です。ヤコブはベールシェバを立ってハランへと旅立った。あるところに着いた時、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて建てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられるのに、私はそれを知らなかった、と言った。彼は恐れをののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。翌朝早く、ヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。しかしその町の名は以前はルズであった。それからヤコブは誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る着物を賜り、無事に父の家に帰らせてくださり、こうして主が私の神となられるなら、石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を必ず捧げます。アーメン。かなり昔の話です。ある方の個人ホームページで一枚の写真を目にしたことがあります。その写真は私たちがよく知っている有名作家の写真や世界的な権威を持つ写真展で受賞した作品ではありませんでした。むしろどこででもよく見られる至極平凡な普通の写真でした。しかしその写真はしばらく私の目を奪い、その日以来長い歳月が流れたにもかかわらず、依然と私の心の中で消えない良い記憶として残っている理由があります。それはその写真の下に書かれてあった一つの短い文章のせいでした。その写真について簡単に説明をしましょう。まず眩しい太陽の光が降り注ぐ海辺で、幼い男の子と女の子二人を含む四人が平和に散歩をしています。彼らの後ろの背景には、コバルト色の空と白い雲、そして青い海と真っ白な砂浜が広がっており、美しい笑みを浮かべた四人は明るく笑いながら同じ方向に向かって歩いています。そしてその先には、先ほどお話したように、次のような文章が書かれてありました。神様の家族は偉大です。なぜなら、同じ方向を見ているからです。おそらく、そのホームページの管理者は、日常の生活を大事に思うクリスチャンだったのでしょう。彼は、自分の人生で普通は見過ごすことのできる一枚の写真の中でも、神様のことを思い、目に見える美しい自然景観に自分の目を奪われるよりは、目に見えない写真の向こう側に隠された神様の家族を黙想し、主の中で短いけれど確かな自分の信仰の告白をそのホームページを訪れる不特定多数の人に向かって伝えたのです。目は心の窓と言います。どんな目で、どんなものを見て、どんなことを考え、どのように解釈するか。そして最後には、 どう行動するかが私たちの信仰において非常に重要です。そうです、神様の家族は偉大です。なぜなら私たち個人が偉大であるからではなく、私たちを私たちにしてくださった神様が偉大であられるからです。神様の家族は偉大です。その中では永遠の真理であられる偉大な神様の御言葉が生きて呼吸をしているからです。神様の家族は偉大です。それぞれの構成員がイエス・キリスト、偉大なる神様お一人だけを仰ぎ見て同じ方向に向かって立っているからです。しかし反対に、私たちを私たちにしてくださった神様に頼っていないなら、私たちの中で神様の御言葉が次第に消滅してきているなら、私たちは同じ空間にいてもそれぞれ頭を回して他の方向を見ているなら、私たちはクリスチャンという好機で偉大な名を持っているだけで、実際には何の力も能力もいかなる人生の見本も見せられないまま、ある夕方に担当のように訪れた死の前で虚しくこの地を去っていく存在になってしまうでしょう。この短い文章はその後、私の家族間はもちろん、教会間、そして私の未来に対する全ての望みまでも帰結させる一つのメッセージとなりました。神様の家族は偉大です。神様の教会は偉大です。神様の子なる私たちの未来は偉大です。なぜなら、私たちは目を上げてイエス・キリストだけを、まさに我が神様お一人だけを仰ぎ見て同じ方向に向かって歩いているからです。しかし今日の本文に登場するヤコブの家族はこのすべてを失ってしまいました。彼らの中には神様に頼る心はすでに消えて久しく、神様の御言葉が生きているどころか、自分たちの考えと言葉ばかりで、一つの家族として同じ方向を見るのではなく、各自が望む違う方向ばかり見る同床異夢の中で、各自の人生を生きていました。その結果、兄が弟を殺すと心に決め、後になって正気に戻った父イサクと母リベカは、息子であり弟のヤコブを生かすために一度も歩いたことのない道の上に彼を放り投げてしまいました。しかし真の誠の父なる神様は、そんなヤコブを忘れずに記憶してくださいました。そして生まれて初めて最も怖くて恐ろしくて震える夜を過ごしていたヤコブのもとに先に来られ、イザヤ書の御言葉のようにヤコブの右手を掴んで慰めと平和の御言葉を伝えてくださいました。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎる時も、私はあなたと共におり、川を渡る時も、あなたは押し流されない。火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神、主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。神様の夢を見たヤコブは、目を覚まし、ついに本文16節の御言葉のように偉大な信仰の告白をしました。ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。皆さんは今読んだ御言葉の中で一番重要な単語は何だと思いますか？おそらくほとんどの方は神様を示す主と答えるでしょう。もちろん私もやはり重要な単語は主、我が神様です。しかし、ヤコブの立場からしたら、一番重要な単語は違うかもしれません。では、ヤコブにとって一番重要な単語は何だったでしょうか？それは、誠にと翻訳されたヘブル語の単語です。 ヘブライ語アケンです。この単語は韓国語に翻訳したら、誠に、本当に、確かにという意味になります。ヤコブは幼い頃から信仰の父である祖父アブラハムと父イサクに神様に関する多くの話を聞いて育ってきたでしょう。特にアブラハムとヤコブは15年間は同じ空の下で暮らしたので、普通の祖父がそうするように孫のヤコブをとても愛し可愛がりながら、この子が神様の中で信仰の人として成長することを常に祈り望んだことでしょう。そして機会あるたびに家にいることが好きだった幼いヤコブを自分の膝の上に座らせ、自分の日常の生活で働かれた生きておられる神様について多くの話を聞かせてやったことでしょう。しかしヤコブにとってその神様はとても遠い存在でした。なぜなら神様は祖父の話を通して理解できる方ではなかったからです。私たちの多くの知識や情報を通して得ることができる対象でもないからです。神様は私たちがその方に直接会った時にだけようやく本当に少しずつ少しずつ天の門を開いてくださり、ご自分を見せてくださる方だからです。その天の門は言うまでもなく我が主イエス・キリストであられます。私たちはそのイエス様を通してだけその門の中に入ることができ、生きておられる神様に会うことができます。そしてそのような天の門が今ヤコブの前に開かれたんです。それも自分の努力やいかなる功によってではなく、ただ神様の一方的な愛と恵みによってでした。それまでは祖父と父の神様であられ、二人の話の中だけで会うことができる方だったのに、今は自分の目の前に、それも自分のすぐそばに常におられ、何よりもその方が自分の神様であられたという事実を彼の魂の目が悟ったのです。それも兄から生命の脅威を受け、自分の人生最大の危機に置かれている状況でです。私たちは新型コロナウイルスの状況でこの2年間、本当に辛い時間を送ってきました。これからもどれほどこのような状況に置かれなければならないのかわかりません。しかし、この苦難の中でも私たちの目を上げ、私たちと共におられる神様を見ることができれば、その方を私たちの日常の生活で会うことができれば、今現在は苦しくても歳月が流れたある日、突然訪れたある海辺に一人で座って眩しい太陽と青い空と白い雲を見ながら私たちの人生を振り返ったとき、私たちは間違いなく今のこの状況を思い浮かべ、むしろ今この瞬間が神様に出会える祝福の時間だったと告白せざるを得ないでしょう。そのように告白できる理由は、私たちの意志ではなく神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますという神様の約束の御言葉のおかげです。信徒の皆さん、ヤコブの偉大な信仰の告白のように、神様がこの瞬間誠に生きておられることを信じますか？神様は誠に常に私たちのそばにおられることを信じていますか？今日この礼拝も現場礼拝であれ、私たちがいる各自の場所で捧げる礼拝であれ、神様がこの瞬間私たちの礼拝を受け取っておられるという事実を誠に信じていますか？真夜中に神様の夢を見て、その方の御臨在を経験したヤコブは、もはや深い眠りに落ちることができませんでした。もしかしたら眠れるまま朝を待ったかもしれません。ついに朝日が昇り、空に向かって仰向けになっていた自分の視野の中に、青い空が姿を見せ始めたところ、ヤコブはその空を見上げながら、昨夜の夢を思い返したでしょう。 そして何かを決心したように自分の体を起こし、それまで握りしめていた石を一つ神様の御前に置きました。その行為は、その瞬間にヤコブが神様に捧げることができた最高の信仰の表現でした。 なぜならその石は昨夜自分の命を守るために夜通し握りしめていた自分の全てであり、全部だったからです。私たちがこのようなヤコブの姿を通して学べることがあります。それは、私が握りしめていたものを神様の御前に下ろしたとき、ようやくその方との真の誠の信仰の動向が始まり、私が下ろした分だけ神様のもので満たしてくださるということです。ヤコブは続けて、その石に神様を崇めるという意味を込めて石の柱として立て、その上に油を注ぎ、その場所の名をベテルと呼びました。もともとその場所の名は、現在の自分の状況と同じ逃避の場所という意味のルズでしたが、今では誰も自分を犯せない、神様がご自分と共になさり守ってくださる神様の家、ベテルになったのです。まるでコリント人への手紙第1の5章17節の、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました、という御言葉のように、キリストの中で神様に会った人は、自分の両足で立っている空間までも主の中で新しい意味に再解釈することができます。そして自分の目に見えるものは、依然と暗くて荒涼とした石ばかりの大平原がある苦難の場所に過ぎませんが、神様に会った今は、目に見えない現実の向こう側の世界が見え、苦難の場所が恐れ崇める聖書である神様の家に変貌することでしょう。また私たちの日常の生活で神様と同行することは、このように私たちの考えと心を変化させるだけでなく、私たちが得る生活の空間にも主の中で新しい意味を与え、結局は私たちが使えるべき人生の場として受け入れるという意味です。愛する信徒の皆さん、私たちクリスチャンには、私たちの人生において最も重要な3つの家があります。一つは私たちの家庭であり、もう一つは教会であり、そして最後には私たちの故郷である永遠の神様の御国、神様の家です。今日はこの中で私たちの家庭、家族についてお話しいたします。聖書66巻のうち最初の本である創世記は、大きく2つに分けることができるとお話ししました。一つ目は1章から11章までで、現歴史、元の担う歴史と呼び、2つ目は12章から最後の章の50章まで、族長史と呼びます。元の歴史は人類の普遍的な歴史を盛り込んでおり、族長史はアブラハムをはじめ、イサクとヤコブ、そしてヨセフに続く一家の話を扱っています。では家族に関する話は、12章から始まる族長史だけ登場しているか、そうではありません。元の歴史と呼ばれる創世記の前半部も、その中心に流れる大きな流れは家族です。それで私たちがよく聞く言葉があります。神様は世の始めに、国家でも社会でも教会でもない家族、家庭を先に立ててくださったということです。それだけ神様にとって私たちの家庭はとても貴重で重要な神様の空間なのです。なぜなら、一つの社会も一つの国家も、その出発点はまさに家庭にあるからであり、神様はその家庭を通して全ての人間の歴史を始められたからです。しかし、人類最初の家庭を成したアダムとエヴァは、そんな家庭の期待を裏切ってしまいました。その家庭は罪を犯し、兄であるカインは弟のアベルを殺しました。その子孫たちは悪の道を歩み、結局は神様の審判台の前に立つことになりました。しかし神様は、その中でも一人ノアを 記憶されました。そしてノアとその過程を通して神様は新しい人類の歴史を再び始められました。しかし歳月が流れ、その子孫までも集団的な霊的傲慢に陥り、結局は自分たちの名を高めるためにバベルの塔を建て、神様に間違った自信を見せ対抗しました。聖書は私たちに食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさいと教えています。しかし罪大きい人間は神様とは正反対の方向を見ながら、結局は自分たちの名のために、自分たちの栄光のために生きたのです。結局バベルの塔のせいで全人類を知らされた神様は、全人類を照らしていた一つの光を誰も分かってくれなかった一人の人に照らされ始めました。そしてその過程を聖書の舞台の上に呼び出されました。その名は私たちがよく知っている信仰の父となったアブラハムです。聖書は彼を境に元の歴史の大きな幕を下ろし、新しい族長史を開いて、アブラハムとイサクとヤコブの家庭の話を通した神様の巨大な救いの流れを私たちに詳しく伝えてくれています。私たちはその流れの中で現在イサクの家庭を見ています。しかし残念なことにイサクの家庭もやはり神様に向かって同じ方向を見ているのではなく、お互い違う方向を見て立っています。では私たちの家庭はどうでしょうか。聖書に登場する家庭に比べ、私たちの家庭は神様の神様の目に美しく、神様の御言葉、つまり真理の土台の上に正しく立っている共同体でしょうか。家族間で互いを愛し、大事にしながら同じ方向を見て今日も歩いていますか。私たちがヤコブを非難できない理由は、また私たちが聖書に登場する過程を非難できない理由は、実はその姿がまさに私たちの姿だからではないでしょうか。私が創世記の説教を始めたのは一昨年の11月降臨節の第1週目の主日でした。その時私が皆さんに投げかけた質問がありました。それは、私たちの子供たちと私たちの両親と仲良く過ごしていますか、というものでした。私たちの家庭は神様の中で誠に互いを愛し、互いを配慮する共同体でしょうか、というものでした。皆さんにもう一度質問します。もしかしたら私たちの姿は、家庭ですでに霊的権威を失った父イサクの姿ではありませんか。夫の言葉を密かに盗み聞きし、待つことができず、子供たちにお母さんの言う通りにしなさいと言いながら、子供たちを正しくない道に追いやった母リベカの姿ではありませんか。神様の祝福を授かるために正しい道を歩むのではなく、反対に悪賢くて狡猾な方法を導入して、結局は見知らぬ道の上に一人で捨てられたヤコブの姿ではありませんか。神様に対しては無関心で軽く考え、自分が望む通りに自分の勝手に暮らしている息子エサウの姿ではありませんか。兄が弟を殺すと言い、夫婦の間ではすでに会話がなくなって久しくありませんか。もしそうなら、今日からでもそのような私たちの姿を、そのような家庭を回復させなければなりません。ヤコブの話が私たちに伝えてくれる重要なメッセージの一つは、まさに家庭の和解と回復です。イエス様は神様と私たちの和解のためにこの地に来られました。そして消滅しない永遠の天の門、橋になってくださいました。私たちの人生がイエス様が歩まれた道についていく人生だとしたら、私たちもやはり私たちの家庭で、そして私たちの足で立っている場所で、主のように和解と回復の人とならなければなりません。聖書には多くの家庭の話があります。ところが私は今日、聖書には登場しませんが、 神様の中で美しい家庭の姿を作っていった一人の人のを紹介したいと思います。この人は外国人であり、この教会とも主の中で一つの家族、同益者として美しい関係を結んでいる人です。その人の名は、このヤンファ人に眠っているアーサー・ウェルボーン宣教師の孫であるエビー・プリシラ・ウェルボーン女子です。昨年3月、ソウル特別市登録文化財として登録された独立新聞印刷物、ピョンヤンをこの教会に寄贈してくれた方でもあります。私と女子の最初の出会いは2019年1月でした。当時アメリカ出張に行くことになった私は、この機会にウェルボーン宣教師の孫であるエビー女子に会って挨拶をしたいと思いました。私はそれまで働きを行いながら、本当に多くの方々に会える機会がありました。そのような出会いを通して、私が人生の中で体得した貴重な教訓があります。それは、誰かと会う前に神様に祈りを捧げることがどれだけ重要であるかということです。その日も私はエビー女子に会う前に祈りを捧げました。特に私たちの会話の中に神様が共におられることを主に祈りました。ところがありがたいことに、私の祈りが答えられるまでそれほど長い時間がかかりませんでした。それは当時その出会いに同行してくれたエステル財団のキム・ホンス博士の思いもよらない一言のおかげでした。博士は女子に私を紹介しながら、私が日本で10年近く暮らしたと伝えました。そしてその一言で、最初の出会いで少しぎこちなかった私たちの会話は突然活気を帯び始めました。女子は私にそうですかと言いながら、自分も高校時代に日本でしばらく暮らしたことがあると言いました。私は自然に出てくる質問で、どこで暮らしましたかと尋ねました。すると女子は日本の横浜というところで暮らしたと言いました。その瞬間私は私たちの会話の中に神様が共におられることを感じました。なぜなら私もやはり過去に横浜で暮らしていましたし、そこは私にとって信仰の故郷のような非常に特別な場所だったからです。女子と私は会ってわずか数分しか経っていないのに、まるでとても古い友人のように横浜の話題で話に花を咲かせ始めました。しばらく会話を交わしているときに突然、女子が私に少し待つように言ってから部屋に入っていきました。そして高校時代、つまり日本に居住していた頃のアルバムを持ってきて私に見せながら写真を一枚ずつ親切に説明してくれました。その写真の中には歳月は流れたものの、依然と変わらない横浜の昔の姿と街の風景がそのまま映されていました。しかし私にはその写真よりも私の視線がもっと止まった部分がありました。それはそれぞれの写真の下に書かれてあった小さなメモでした。私はそのメモを見て、神様がくださった自分の過去をエビー女子がどれだけ大事に思っているかが少しわかりました。そしてそんな思いで祖父であるウェルボーン宣教師が残した資料を高齢であるにもかかわらず、几帳面に整理してきたと思うと胸が熱くなり始めました。ところがその瞬間、私の頭の中に思い浮かぶ数字がありました。それは1919年という数字でした。それで女子にこのように言いました。もしかして1919年の資料も保管していますか?すると女子はどうかしましたか? と尋ねました。その質問に私はこのように答えました。今年は1919年から正確に100年になる年です。ご存知でしょうが、1919年は大韓民国にとって本当に重要な年です。3.1 万歳運動が起きた年だからです。韓国では今年3.1運動100周年を迎えて、多くの記念式と催しが用意されています。私たちの教会が運営するヤンファ人文化院も2ヶ月後に3.1運動関連のヤンファ人歴史講座を準備しています。そんなわけで私は1919年に関心が多いのですと笑いながら言いました。すると女子はもう一度私に微笑みながら、やはり部屋に入っていき、今度は白い箱を一つ持ってきましたが、白い箱の上に鉛筆で太く書かれた1919という数字が私の目に入ってきました。そして私たちは一緒にその箱の蓋を開け始めました。そしてその中には、この100年間この日だけを待ちわびて静かに眠っていた、昨年に文化財となった独立新聞があったのです。正確に申し上げますと、私たちがその箱の蓋を開ける音に、この100年という歳月を経て、その中で眠っていた大韓民国の歴史がついにあくびをして起き始めたんです。そしてその日から2ヶ月が過ぎました。ヤンファ人歴史講座を開きましたが、講義の前に文化院の委員長と講師の先生と共に食事をする時間がありました。その食事の時間に自然に1919年の資料の話をすることになり、その話を聞いた講師は私たちに意外な話を聞かせてくれました。それは自分が1919年関連の資料に関しては韓国で数少ない専門家なので、その資料を見れば文化財としてどれほど価値があるのか判断できるという話でした。私はその方の言葉はまるで文化財として十分な価値があるから進めてみなさいという神様のサインとして受け取りました。そして2019年のこの時期に文化財審査のための申請書を出し、新型コロナウイルスにより時間はかかりましたが、2年が経った昨年3月11日にソウル特別市登録文化財として搭載されました。私は昨年3月に文化財として確定された後、このニュースをエビー女子に伝えるために長文のメールを送りました。今になって明かすことができる小さな話という題名です。その内容は、私が初めてエビー女子の家の前に立った時、女子とどんな話を交わせばよいのかを神様に祈り、女子の家の玄関をくぐる時の話から始めて、この2年間あった過程を列挙し、神様が私たちと共にしてくださった貴重で美しい話を伝え、共に喜びを分かち合いました。そしてそのメールの最後の部分に、女子にこのような内容を書きました。エビー様、ソウル特別市の告示文によると、この独立新聞印刷物平壌より高い評価を受けている朝鮮独立新聞もまだ文化財として指定されていないそうです。特にこの独立新聞のように単独で文化財となった場合も、今回が初めてだそうです。したがってソウル特別市はこの独立新聞をきっかけに、朝鮮独立新聞を含む3.1運動当時に発刊された多くの資料を全部調査して、国家文化財として指定する必要があると判断したそうです。もちろんこれが実際に進めるかについては未だに未知数ですが、私は神様が もう一度このことに関わってくださることを切実に望んでいます。なぜなら私たちの独立新聞印刷物、平壌がもっと大きな権威を持つ国家文化財になることを望む思いもありますが、それよりは今回をきっかけにこれまで眠っていた三一運動関連の大韓民国の貴重な資料が独立新聞印刷物平壌を通して全て眠りから覚め、新しい呼吸を取り戻すことを望むからです。これは祖父であるウェルボーン宣教師がこの地に来て眠っていた多くの朝鮮の人たちを目覚めさせ、彼らに主の呼吸を取り戻してくれるために献身し、苦労した心に帰還することはできませんが、それととても似た私の思いからです。もし金本数博士が私が日本で暮らしたことを話せなかったなら、女子が高校時代に日本で暮らしたと言わなかったなら、私が日本のどこで暮らしたか女子に尋ねなかったなら、この独立新聞印刷物平壌はもっと深い眠りにあったかもしれません。特に女子が暮らした場所が横浜という同じ場所だったから、私たちは時間と空間を超越してとても古い友人のように会話を交わすことができましたし、その会話の延長線で女子の高校時代のアルバムも見て、神様は私に1919年という数字を思い浮かばせてくださいました。そしてその後に歴史講座の講師を通してその価値を確証してくださいました。考えてみれば、このすべてにおいて神様が共にしてくださったことを私は告白せざるを得ません。今回独立新聞印刷物が文化財になれるように、この100年間大事に保管してくださったウェルボン家紋の方々に頭を下げて深い感謝と尊敬と愛の心をお伝えし、今後100年そしてその後にも大事に管理し補填し伝える100周年記念協会、ヤンファ人外国人宣教師母園、ヤンファ人文化院、ヤンファ人記録会になるよう最善を尽くします。神様の恵みと愛が家族の皆さんと共にあることをお祈りいたします。このように結びました。このメールに対する返信としてエビー女子は次のようなメールを送ってくれました。キム先生、私の父が数年前に平壌のある丘で拾った新聞に関する嬉しいニュースを伝えてくださって感謝いたします。父は幼い子供でしたが、自分が発見した新聞の重要性を認知し、長い歳月の間自分の所有物の中に安全に保管してきたという事実、そしていかなる説明もなしに私にくれたのに、大韓民国故国で名誉の地位を得るまで私の所有物の中で安全に保管されたという事実が、今になって考えてみたら本当に驚きです。そして皆さんがその新聞の重要性を認めてくださらなかったなら、その新聞が誉れ高く見えるようにするための献身がなかったなら、この新聞はその栄えある地位を占めることができなかったでしょう。時間があるたびに父は私にその新聞を持ってきて見せてくれながら、この新聞をどのように手にしたかについて話してくれました。しかし父もこの新聞をどうするべきか明確に分かっていなかったようです。私もやはりそうでした。しかし神様は私たちがこの新聞を守れるように、また大勢の人たちがこの新聞を見てその重要性を理解できるように助けられるために私たちと共に働いておられました。この過程で共にしてくださった全ての方々に感謝を伝えます。そして最後の文章をこのように書き記しました。愛された幼い頃の遺品の話に対する美しい結末です。私はこのメールを読んで聖書の御言葉を一つ思い出しました。それはエペソ人への手紙4章3節です。私が読み上げます。平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。エペソ4章3節です。 父のヘンリー・ウェルボーン牧師は15歳の時に、平壌のある丘で拾った紙1枚を何の説明もなく娘のエビ女子に渡しましたが、御霊が一致させてくださったその過程は、古い紙1枚の中からも、その歴史の重さと厳重さと使命感を感じました。そしてエビ女子は長い間、自分の所有物と共に、その新聞を大事に保管し、神様の時に、やはり御霊が一致させてくださったもう一つの家族である100周年記念教会に伝わって、独立新聞印刷物平壌が故国の大韓民国に戻り、元の位置を取り戻せるよう貴重な通路となってくれました。そのような理由で、現在そのバトンを受け取った私たちの教会は、新しい100年の歴史をその方々の心を込めて始めることができました。もし二人が神様の中で同じ方向を見ず一つにならなかったなら、このような新しい歴史は始まることができなかったでしょう。私は今日、神様の家、私たちの家庭に関する話をしました。クリスチャン家庭がこの世の家庭と違う点があるなら果たして何でしょうか。この世の家庭も愛を話します。和解を話します。家庭の平和を話します。もちろん私たちも愛と和解と平安が重要でないわけではありません。しかし、私たちはそれだけのために生きたら、この世の家庭と何が違うでしょうか。エビー女子の家庭を通して私たちが学んだことは、御霊の神様が私たちの家族を平和の絆で一つにしてくださらないといけないということです。そして私たちを一つにしてくださった神様の摂理に感謝し、それを熱心に保たないといけないということです。言い換えれば、完全にイエス・キリストお一人だけを仰ぎ見て、私たちの家庭が同じ方向の上に立っていないといけません。イサクの家庭は、それまで起きた一連の事件を総合してみたら、アダムとエバの家庭のように、神様の期待を裏切ってしまいました。しかしそのようなイサクの家庭を通して、ご自分の御言葉の前で誰よりも真実であられた神様は、契約の約束を誠実に成就してくださり、一人一人を見たら皆未熟な人たちですが、それにもかかわらず、アブラハムとイサク、そしてヤコブの三人を、いずれも永遠なる信仰の父にしてくださいました。その過程の話は一つの大きな流れをなして、創世紀の終わりに向かって流れており、今は私たちの前に来ています。私たちが今後すべきことは、これからでも美しい私たちの家庭の新しい歴史を主の中で書いていくことです。同じ方向を見て、神様が一つにしてくださって摂理に感謝し、それを熱心に保つことが私たちがすべきことでしょう。神様はこの世界に一番先に立ってくださった家庭を絶対に諦められないでしょう。ですから、我が主がこの地に再び来られる日まで、家庭という大きな流れは、大勢の個人たちの話を抱え込み、果てしなく流れていくでしょう。その流れの中で私たちの家庭は、美しい神様の家に次第になっていくことを望みます。お祈りいたします。私たちの家庭の主人となられる父なる神様。はじめに神様は国家でも社会でも教会でもなく、私たちの家庭を先に立てられ、私たちの家庭がどれだけ大事で貴重な神様の家であり、神様の空間であるかを悟らせてくださり感謝いたします。多くの家庭が崩壊しているこの時代に、尊くて偉大な名で呼んでくださったクリスチャンの家庭が、この時代に美しいダイヤになるようにしてください。互いを愛し、互いを尊重し、互いを大事にすることはもちろん、御霊の中で互いのために祈る家庭になるようにしてくださり、御霊が一つにしてくださった驚くべき摂理をうまく保つ共同体になるようにしてください。そうして、 私たちの家庭を通して新しい神様の新しい歴史が書かれていかれるよう恵みを授けてください。また祖父が残した資料を整理し伝えるために今も勤めてくれているエビー助手を記憶してください。私たちの教会が良い同益者として良い家族として御霊が一つにしてくださったことを共に記憶し熱心に保ち、今後も主の中で互いが互いに仕える美しい関係により発展していけるように見守ってください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。